今日私どもに与えられました聖書の箇所はヨハネによる福音書1章の1節から14節までであります。ここには言葉が天地を創造しマリアのうちに宿り幼子としてお生まれになりその名をイエスと名付けられ救いの御業を成し遂げられ父なる神の御元にお帰りになったということが簡潔に記されている箇所であります。本来であればこのロゴス言葉ということについて詳しくお話をするべきであろうと思いますけれども、今日は時間の限りがありますのでそのことにつきましては触れることなく、光としてこの世に来てくださった神の御子救い主イエスキリストのことについてお話を申し上げたいと思います。今日は一章の9節から13節を中心にしてお話を申し上げたいと思います。すべての人を照らす誠の光があって世に来た。ここには一人の幼子が信仰を持つ母マリアの体内に宿り時ミチルに及んでお生まれになったということが象徴的な表現で記されているのであります。この誕生された新しい命というのは私たち人間をくまなく照らす救いの光であり希望の光であるというのであります。そしてこの救いの光は現在に至るまで闇の中に輝いており私たちを照らし続けてくださっているのであります。冬の季節、夕刻に太陽が沈み西に沈み漆黒の闇が訪れましても朝7時になりますと太陽がまた東から昇ってまいります。そうすると世界は明るい光に照らされて生き返ったようになるのであります。それと同じように私たち人類にも神の御救いというものが用意されているということが述べられています。4世紀に教会は主イエスの誕生日をヨーロッパの冬至の日に重ねて12月の25日と定めました。冬至というのはご承知のように日照り日照時間が一番短くなる日であります。闇が最も長くなる日であります。しかしまさにその日から太陽の日照時間が長くなり始めるのであります。ちょうどそのように私たちの暗い歴史にも神からの御救いというものがもたらされたということがそこで意味されており、神の御子救い主主イエスの誕生の日とこの日を定めたのであります。クリスマスはキリストマスという言葉から来ておりまして、キリストの礼拝という意味を持っている言葉です。なぜ私たちは主イエスキリストを救い主として礼拝をするようになったのでありましょう。それは主イエスが正しい信仰のあり方というものを人々に示す一方で、柔和と謙遜を心がけ、病に苦しむ人や障害に悩む人、貧しさに希望を失いかけている人に寄り添い支える働きをなさったからであります。それまで当時の人たちは政治的な成功を収め領土を拡張し人民に憐れみを垂れるそのような人が救い主であり希望の光であるというふうに考えておりました。しかし主イエスのご生涯に触れた弟子たちは主イエスの働きが誠の神の働きであるということに気づかされたのであります。 そして人々の目の行き届かないところに目を向け支える、そのようなことが喜びであると感じるようにしていただきました。それ以来弟子たちはイスラエルの国の周辺の諸国に教会を建て、主イエスを救いにし、闇に輝く光として礼拝し、この働きに従事し続けたのであります。主イエスは2022年前、イスラエルの国のユダヤのベツレヘムという町に大工ヨセフとマリアの子としてお生まれになりました。ガリラヤ地方の片田舎のナザレ村で育たれた主イエスの教義は決して恵まれたものではありませんでした。しかし主イエスは幼い頃から旧約聖書を学び、12歳の時、首都エルサレムの神殿でユダヤ教の祭司、律法学者と対等に議論なさったということが記録されております。主イエスは長ずるに及び、父なる神の御心を正しく人々に教えられ始めたのであります。そして神の国の到来というものがご自分の働きとともにすでに始まっていると語られたのであります。暗闇の中で救いを待ち望んでいた人々はこの主イエスの教えを受け入れ、光の中を歩み始めたのであります。しかし光が参りましても、その周辺には障害物があり、光が届かない闇の部分が残されます。光が届かなかった闇の部分とは、光が来てもそれに気づかない人たち、あるいは気づいても関心を示さない人たちのことを言い表しています。この世は自分たちの関心に心を向け、光に対して無頓着であるからです。誠の神がこの世に来てくださった、もしこのことが本当であるとすれば、私たちはこれを大いに喜び、また歓迎するのが本当ではないかと思います。これほどありがたい出来事はないからであります。神は聖なるお方であり、世界をお作りくださった知恵と力と優しさに満ちたお方であります。この世界の命の不思議というものは、まさにこの天地創造の神に由来しているのであります。それゆえに私たちが生きている理由もまた、すべてこのお方にお尋ねしなければならないことであります。なぜ私たちはこの世界に生かされているのか、そしてどういう生き方が私どもにとって最も幸せな生き方なのか、そのことを私たちは作り主であるお方に問いかけなければいけないと思います。永遠の命が与えられるとすればどうすればよいのですか、このような質問が私たちから出てくるということが大切ではないかと思います。光が来ても単なる無頓着や無関心ではなく、これに敏感に反応し喜ぶどころか、その反対にこれを快く思わない人たちもいたということが書き記されています。光の広がりというものを受け入れない人たちがいたのであります。これは救い主の到来というものを拒絶する人たちがいたということであります。とても悲しい人間の現実であります。私たちは人となられた神を歓迎するどころか受け入れなかったと言われています。拒絶したのであります。ユダヤの国はほとんどの国民がユダヤ教徒でありました。しかし人々は儀式や古い言い伝えばかりを重んじ、神の戒めというものを正しく守る人が少なくなっていたのであります。 禁止事項ばかりが多くなり、人々の自由、人の自由や優しさというものはそこでは認められなくなってしまっておりました。現代におきましてもユダヤ教の流れを汲んでおりますイスラム教の中に古いユダヤ教の習慣が多くなくされているということを私たちは知っています。飲酒をすれば投獄をされ、また顔や髪を隠す布を巻かなければ鞭打ちにされ、安息日に礼拝を休んで仕事をすれば罰せられる、そのようなことがこの現代においても行われているということを私たちは聞かされています。主イエスは当時このような習慣や戒律というものをなくし、私たちが自由に神を愛し、また隣人を愛することができる、そのような社会を神は望んでおいでになるんだということを人々に教え語られたのであります。しかしある人たちはそのことを受け入れることができずに、この主イエスを逮捕し十字架につけて、しまったのであります。私たちには分かりにくいことかもしれませんけれども、まことの神が人としてこの世に来られたということは、欲深い人たちにとっては大変な脅威になったのではないかと思います。闇というのはこのような私たち人間の限りない心の闇を指したものであります。主イエスが貧しい人々やまた病気障害を持つ人たちに心を向け助けられたということ、そのことは今日において私たちにとってはとても喜ばしいことであるというふうに考えると思います。けれどもそのようなことが自由に思うことのできなかった社会、あるいはそういう時代というものがあったということを私たちは知らなければならないということであります。主イエスは十字架につけられましたけれども、その後復活をなさり、弟子たちにご自分の姿を現し、そして弟子たちに聖霊を授けられ、エルサレムに世界の最初の教会というものが誕生したのであります。そして復活の主イエスは弟子たちを近隣の国々に派遣され、教会を作り、まことの神を正しく礼拝する者たちが生み出されてくるようになったのであります。今日私たちが平和を愛し、また基本的人権を尊び、また民主主義を大事にするのは主イエス・キリストの御教えというものに立脚しているからであります。私たちはそのことをいつも思い起こし、これを大切にしていかなければいけないというふうに思うのであります。私たちは自分の力で救われることはできません。いくら強い信仰心を持っていても自分の力で生まれ変わるということはできないのであります。今日のこの聖書の箇所に、彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである、それらの人は血筋によらず、肉の欲によらず、また人にも欲にもよらず、ただ神によって生まれたのであると記されています。これは自分から神を愛し隣人を愛する者となることはできない、自分の力では闇から光に移ることはできないということが言われています。しかし人間にできないことも神にはできるということであります。従いまして神によって生まれるということがここで約束されたのであります。どうすれば私たちは新しく生まれることができるのでありましょうか。それは神がお使わしになったお方主イエスを受け入れることであり、また信じることであるというふうに言われています。 受け入れるという言葉はギリシャ語のランバノーという言葉が使われています。この言葉の意味は選ばないで受け取るという意味を持っている言葉であります。また信じるという言葉はギリシャ語でピスティオーという言葉が使われています。これは疑わないで信じる、信用するという意味を持っている言葉であります。私たちが神への信頼というものを本当の意味で回復するときに、私たちは新しく生まれたというふうに言うことができるのであります。同じヨハネによる福音書の中にこのようなエピソードが出てまいります。ある夜、ニコデモという一人の高名な学者が主イエスを訪ねてまいりました。先生、どうすれば永遠の命を得ることができますかと質問したというのであります。主イエスはこれに対してお答えになりました。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。そこでニコデモはさらに主イエスに問いました。ではどうすれば新しく生まれることができるでしょうか。主イエスは仰せになりました。誰でも水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。主イエスはここで水と霊によって新しく生まれるということの大切さを述べられたのであります。このことは教会において水による洗礼を受けるということ、そして同時に聖霊による洗礼を受けるということと理解をしております。水による洗礼というものは悔い改めを表しています。聖霊による洗礼というのは聖なる神の道からによって新しく生まれ変わらされるということを意味しています。私たちが自分の神を信じることができない罪、あるいは弱さというものを認めて素直な気持ちになるということが大切であります。そして主イエスキリストにおいて示された神の愛を知り、信頼を持ってこれを受け入れるということが大切であります。そして水による洗礼を受けるということが私たちの最初のスタートということであります。その時私たちは神の道からによって聖霊に預かることができるということが言われています。新しく生まれ変わらされるということであります。私たちは自分の力で生まれ変わったり、あるいは神に喜ばれる人に変わるということはできません。おそらく私たちは誰もがそのことをよく自覚していると思います。私たち人間というものはどこまで行っても迷いやまた罪深さの中にとらわれているものであります。しかし主イエスキリストの中に示された神の愛というものに触れるとき、私たちは自分自身を見つめて生きるのではなくて主イエスキリストを通して神のご慈愛というものを見つめながら生きていく、そのような思いというもの、またそのような勇気というものを与えられるということであります。私たちはそのようにして神の道からによって新しい命に生きることができるものとされているのであります。私たちがこの主イエスキリストの恵みに預かるときに、私たちのその生き方というものが変えられていくということが起こってまいります。そしてそのことによって私たちはまた自分にふさわしい、そして自分に与えられたその環境やまた自分に与えられた能力というものにふさわしいものとして、またそれに誇りを持って生きるものと変えられていくのであります。 太陽に照らされてすくすく育つ野の花や草木というものを私たちはよく見て知っています。私たち自身は疑いと不信と怒り、また敵意に満ちたものでありますけれども、この太陽の光に温められて栄養を受け、水を与えられ、二酸化炭素も与えられ、そしてとても気持ちの良い環境で育っていくその木々のように、私たち自身は罪深いものでありますけれども、新しく生まれ変わらせていただいて、私たちにも実りのある生涯へと変えていただくことができるということであります。ヨハネによる福音書の記者は、初めから終わりまで主イエスを救い主として受け入れた者、信じた者は神の道からによって新しく生まれ変わると語り続けています。それは私たちが自分自身の支配者というところから退いて、主イエスに私たちのこの支配をお委ねするということであります。私たちが神の愛というものに生かされていくときに、そして主イエスキリストの御足の後に従っていくときに、私たちは自分で驚くほどに変えられていくということを自分で経験することができると思います。それは私たちの力によるものではなくて、主イエスキリストにおける神の愛の道からによるものであるということを私たちが経験させていただくことができるからであります。すべての人を照らす誠の光があって世に来た、この御言葉、神の救いの恵みというものが私たち一人一人に与えられたということが記されている言葉であります。そしてこれがクリスマスにおける私たちの喜びということであります。私たち人間にとって一番困難なこと、それは私たちが本当に神に喜んでいただける人間になれるかどうかということであります。しかしそれが困難であるということを知っているからこそ、私たちは光である主イエスキリストのその憐れみと、また御力により頼んで新しい命に生かしていただくということを選択していくということが、今私たちに必要なことであると思います。そしてクリスマスというのは、そのような出来事が私たちに起こり始めたということ、それを表しているものである。そこで私たちはクリスマスを共に祝い、また感謝し喜びを表しているのであります。私たちの人類は未だかつてない繁栄を謳歌してまいりました。しかしその裏返しのように、未曾有の困難にも現在直面をしております。全体主義と民主主義の対立、力による一方的な現状変更、南北経済格差、気候変動、核兵器の脅威、人口爆発、飢餓、移民、難民の問題、コロナウイルスの感染の拡大、私たちが心を痛める出来事が次々と起こっております。地上の支配者である私たち人類は最悪の時、また一年周期の冬至のその時期を迎えているかのようであります。しかしその中にありましても、私たちは希望というものが残されているということを聞かされています。それは主イエスが、神の御子が私たちと共にいてくださるということであります。そのことを私たちは決して忘れてはなりません。神の御子主イエスが今も私たちと共にいてくださるということ、この世界においでくださって そしてこれを守り救おうとしてくださっているというそのことに私たちはいつも心を向けていかなければならないと思います。そして私たちは今与えられている神のこの救いの恵みというものに心から感謝するとともに、またそのことを見える形で多くの方々と分かち合っていくことができる、そのような歩みを成していきたいと思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたも主イエスキリストの父なる御神、今日私たちは12月の25日、主のご降誕の日を迎えることができましたことを感謝いたします。私たちは常に闇の中にしか生きることのできないものでありますけれども、あなたが光として私たちのところにとどまってくださり、私たちに導きを与えてくださっていることを心より感謝をいたします。どうか恐れを持ち、また謙遜な思いを持って、私たちは主イエスの御跡に従っていくことができるものとしてください。そしてまた同時に世界の平和のために祈り、また私たちと共に生きる人々のその幸せのために、共に心を合わせて祈り続けていくことができるものとなさしめてください。全世界で持たれていますキリストの礼拝の上に、あなたの祝福とまた顧みが豊かにありますように、主イエスキリストのお名前によって御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。